こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、徳島県で生成AI のですね、活用入門セミナーというのを実施してきました。まあ、入門セミナーといってもですね、かなり演習のための実演みたいなものをですね、いっぱい入れてしまった関係でですね、入門と言いながらですね、まあ、結構ですねハードな内容になってしまったかなというふうに思います。今日はですね、経営者のための経営に生かすっていう話をしたんですけれども、まあ、実際にはですね、経営者としてというよりも経営的な視点でどういうふうにこの生成を使ったら面白いのか役に立つのかっていう話をしたので、まあ、そういった観点から考えるとですね、もうこの生成 AI っていうのは仕事の一部、業務の一部、ね、皆さんの使える、ツールの一部ということで、読み書きそろばんと、まあ、そんなものだというふうにですね、理解していただければいいというふうにお話をしています。ただですね、どういうふうに使ったらいいのかっていう話、やっぱり今日も出たんですけれども、もうね、どう使うかなんてことは、もうどう使うか、どんなところに使うのがいいかっていうのはですね、もうこの際ですね、もう全業種、全分野にですね、使っていただくっていうのが一番いいっていうか、どこでも使えるっていうことなので、まあ、そういったものをですね、皆さんには考えていただきたいなというようなお話をしてきました。さて今日はですね、もうこのテクノロジーファーストっていうね、もうどう考えたって技術がですね、どんどん新しいことにですね、使われていくというふうになりますと、もうテクノロジーファーストでしかないわけですよね。でこの技術がどんどん進化することによって、変わっていく、まあなんでしょうね、エンターテインメントっていうのがあるんですけども、それがですね、この映画の世界とか動画の世界っていうものがものすごい変わっていくんだろうなというのがですね、もう自分で考えていて話していてね、怖すぎるなと思うので、その辺のお話をしたいなというふうに思うんですね。まあ、一つはそれ話すきっかけは何だったかっていうとですね、ネットフリックスなんですよね。でネットフリックスって今、まあ、いわゆる DX のね、DX 何点ゼロみたいな話でいくと、ネットフリックス 4.0 っていう状態に今入っているんですよね。まあ、どういうことかっていうと、ネットフリックスももともとね、ネットフリックスが始まった時って、いわゆる DVD のレンタル屋さんなんですけども、 DVD をですね、ただお店で貸すんではなくて郵送で貸すっていうね、まあ、インターネット社会だからこそできるようになったっていうサービスではあるんですけども、まあ、いわゆるデジタルディスラプターと言われているようにですね、デジタルによってその業態とか業種をですね、改良していくというですね、まあ、破壊者と言った方がいいのかもしれないんですけど、それをディスラプターというふうに言ってるわけですね。でデジタルディスラプターですから、デジタルによってどんどんですね、この業態とか業界をですね、もうぶっ壊してね、まあ、変えてやろうというようなお話になるわけなんですけども、そのデジタルディスラプターの最先端のですね、ことをやっているネットフリックスがですね、まあ、今何点ゼロって言われると4.0らしいんですよ。まあすごいですよね。全世界に自分のところの利益を度外視してですね、再投資をしてですね、新たなコンテンツを生み出していくということで、本当毎日毎日ですね、ネットフリックス見るとですね、新しいコンテンツがどんどん出てきてますよね。で、まあ、私もね、ネットフリックスもともとは見なかったんですけども、家族でネットフリックスを見るようになってから、本当に韓国のコンテンツだったり、中国のコンテンツだったり、英語のコンテンツだったりで、しかも英語のコンテンツだと思ったらヨーロッパのコンテンツが出てきてですね、なんかもうおどろおどろしいようなですね、舞台風景でですね、新しいなんかドラマとかですね、映画が登場してくるんですよね。まあよくこんなにいっぱい世の中作ってるよなと思うほどですが、まあ、その中にですね、やっぱり、ネットフリックスプレゼンツみたいなのがあるわけですよ。要はネットフリックスがもう映画会社としてですね、どんどんどんどん新しい、コンテンツをですね、生み出して提供してくるわけですね。まあそれはそれでね、ネットフリックス 4.0 ですからいいですよねという話なんです。でこれがですね、この先じゃあ生成 AI とかね、 AI を使うとどういうふうに改善されますかっていうことについてですね、深掘りしてお話しした中にね、改めてすごいことになっちゃうなっていうふうに思ったのが、生態活動量系の話なんですよね。で生態活動量系の話って、まあ、単純にね、その、腕に巻いてでこのデータがね取得できてなんていう話で、ね、心拍数がどうだとかね、体温がどうだとかっていう話になるわけじゃないですか。だけどじゃあネットフリックスがね、これを自分たちで活用しようと思うとどうなるのかっていう未来、これがですね、面白いなと思ったことがですね、例えばそのゾンビとか出てくるね怖い映画で やっぱりこれシナリオライターっていう人がいてね、ここは怖いよねと、ここで驚きの一発だよねって思うようなゾンビの登場の仕方とかね、血を流しちゃうみたいなものがあった時にね、近森光にはどう刺さってんのかっていうことが分かるか分かんないかっていうとね、やっぱり分かんないわけですよね。例えばそれがね、あのテレビの、ね、画像認識みたいなのでね、向こうが撮ってればいいですけど、そんな簡単にね画像をね一人一人から撮れるわけないじゃないですか。だけど活動量計と組み合わせるとね、活動量計って時間とそれから心拍数とかっていうのを全部撮ってるの でしかもね、今だったら 5G だけれども、次の 6G が出たらね、活動量計とかっていうよりもその生体データっていうのは 6G ではね撮り放題だって言われてるんですよね。まあ、それだけ、なんだ、大容量、高速低遅延みたいなものが今の 5G より、まあ、5G って通信規格ですよね、5ジェネレーションから6ジェネレーションになったらですね、よっぽどすごいことができるようになると、ね、なんかよっぽどとかすごいこととかね、大量のとかね、すげえことみたいな、なんかこういうね、あまりにもテクノロジーとはですね全然違いない言い方してますけども、まあまあすごいことができるようになるわけですよ。そうするとね、その活動量計によってね、活動量計というか生体データによってね、近森は本当はそんな血を見るね、ゾンビの映画って見てても全然驚かないんだよねと。じゃあ何に痛点があるのと、何に感性が動いてるのって言ったらね、ワンちゃんが登場してね、なんか活躍するシーンにね涙したみたいなね、いやそれがバイタルデータに現れていますと、ね、ものすごくその感情の豊かになるのはこのワンちゃんのドラマのこういう場面だよねみたいなのが撮れるとね、あ、じゃあ近森にはあのこの映画がいいんじゃないかとか、このドラマがいいんじゃないかとかね、ゾンビを登場させるよりもやっぱりこうね、生き物系がいいよねとね、例えばゾンビだったら、こういう場面でなんか驚いてるよねとか、心拍数上がったよねとかっていうデータがあると、いやゾンビの映画だったらこういうのがいいよねとかっていうふうに、そう今までね、近森の、好みに合うで、ね、映画を登場させてたんだけど、いや実はね、本人にもわからない心に刺さる、もつは心が揺れているとかね、体が震えているデータみたいなね、体が震えているコンテンツ何みたいなのが映画会社が分かるようになってくるとね、よりなんかねショッティングができるってね、マーケティングの先のショッティングがねできるようになってくるっていう世界が来るんだろうなっていうのをね、今日皆さんと話していて改めて気づいたっていう、そんな話なんですよね。でそれもこれもね、そのじゃあ 6G が出ないとねできないのかっていうと、多分まあ私が言う前にね、もう、そんなことができるといいよね的なものは、映画会社とかね配給会社っていうのは分かっていて、でいつそれがねやっぱりテクノロジーとのクロスポイントで、できるのかっていうところになってくると思うんですよね。まあ、それがね近い将来、それも遠い将来じゃないですよね。もう 6G なんてすぐ次ですからね、あと5年10年の間にはですねそんなこともできるようになるのかなと。まあその時にはね、ネットフリックスっていう携帯じゃないのかもしれないですよね。まあ携帯はネットフリックスかもしれないですけども、もっと新しいね何か違うコンテンツかもしれませんしね。まあそれはもしかするとメタバース的な感じでね、そのゴーグル使ってみたいなとかね、ただ単純にメガネはかけるんだけれどもとかね、わかんないです、わかんないです、何が出てくるかわかんないけれども、ただその個人とかね、その本人の人たちを今まで AI で分析してきた結果、新たな AI の分析の、使われ方っていうのがね、できるとなると、それはまあ本人のね個人個人の本当にバイタルデータになってくるのかななんていうようなところですね。はい、ということでね、今日はこんなお話をしてみましたが、今まだ徳島のですね、徳島阿波踊り空港ですね、ここの、なんだ展望台ロビーでですね撮っています。とても綺麗ですよね、周り海ですしね、本当にね、本当はこれ日帰り出張なんですけどね、日帰り出張なんですよ。朝6時朝7時に出てね、夕方5時50分ぐらいの飛行機に乗って帰るっていうね、まあ、そんなような、行動なわけですけど、本当にね、本当技術の進化ってすごいですよね。徳島だってね、日帰りで出張してきちゃうっていう世の中ですね、本当に、素晴らしいなというふうに思います。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですねこの声でお会いしましょう。よかったらいいねやフォロー、コメントも、いただけると嬉しいです。そして毎日聞いてください。ではまた。